おはようございます、あなたさん。2025年11月21日の医療論文ニュースです。一方目、タイトルは10から14ミリメートル非隙性大腸腫瘍に対する低出力ピュアカット熱スネア切除の安全性。背景、目的、10から19ミリメートルポリープの HSP では遅延出血が 2.1-2.8% と無視できず、低出力ピュアカット電流 LPPC で出血リスクが下がるかを検証することが目的。方法、対象、日本の2施設で連続した10から14ミリメートルの非隙性大腸腫瘍患者に対し LPPC を用いた HSP を後ろ向きに観察し、遅延出血や合併症を評価した。結果、発見。主要アウトカムである遅延出血率は過去報告より低い値が示され、安全性に関しては合併症発生が少なく良好なプロファイルが得られた。本文で具体的な件数、パーセントが報告されている。意義、応用、LPPC を用いた HSP は10から14ミリメートル非隙性腫瘍で遅延出血を減らす可能性があり、臨床での選択肢となり得るが、確証には無作為化試験など追加の高品質研究が必要である。2方目、タイトルは EUS 下管胃ろう術後のプラスチックステント移動による下性動脈瘤破裂による自発性胆道出血の報告。背景、目的、EUS-HGS は避乳等で対応困難な胆水疾患の治療法だが重篤合併症もあり、本報告はプラスチックステント移動に伴う下性動脈瘤破裂による自発性胆道出血という稀な合併症を明らかにする目的で行われた。方法、対象、切除不能進行膵癌の患者に EUS-HGS を施行し、術後の臨床経過、内視鏡、画像所見を精査して出血の原因を検討した症例報告である。結果、発見。留置ステントが移動して周囲血管を刺激し下性動脈瘤が形成され、術後ある程度の期間を経て破裂した胆道内への自発性大量出血をきたしたことが臨床経過と画像で示された。意義、応用、EUS-HGS 後はステントの位置と固定、定期的な観察が重要であること、異常な自発出血が起きた際には下性動脈瘤を鑑別に上げる必要があることを示唆し、ステント設計やフォロー方針の見直しにつながる可能性がある。3方目、タイトルは超音波内視鏡下生検、エンドカッティング針による自己免疫性膵炎の診断成績の系統レビューとメタ解析。背景、目的、自己免疫性膵炎は組織学的所見で確定することが多いが、EUS 下の生検、FNB で十分な診断情報が得られるか、特に新しいエンドカッティング針の性能を明らかにする必要があるため検討した。方法、対象、2024年4月までの文献を系統的に検索し、EUSFNB で AIP と診断された症例、試験を抽出して針種別にデータを収集、メタ解析でプールした。結果、発見。プール解析では EUSFNB は AIP の組織診断に有用であり、特にエンドカッティング針を用いた場合に診断率が高い傾向が示されたが、研究間で異質性があり合併症報告は限定的だった。意義、応用、本解析はエンドカッティング針を含む EUSFNB が AIP 診断の有用なツールであることを示唆し、針選択やプロスペクティブ研究の必要性について臨床的指針と研究設計への示唆を与える。以上、本日のニュースでした。オリジナルの論文はリンクからご確認いただけます。それでは今日も元気に、いってらっしゃい。